3番杉浦博樹です。第255回定例会において3項目5点について一般質問を行います。理事者、市長、市長職務代理者並びに理事者各位におかれましては誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。1項目目はスマート漁業についてお伺いいたします。近年日本の漁業は気候変動や環境の変化などによって水産資源が減少し、漁獲量や生産量が大きく減少しています。また人口減少問題も大きく影響し、漁業従事者の高齢化や後継者不足が問題となり、漁業従事者は減少の一途をたどっており、日本の漁業を取り巻く環境は厳しさを増している状況です。むつ市においても例外ではなく、これらと同様の問題を抱えており、むつ市内にある漁協を取り巻く環境や経営状況は厳しい状況であると推測されます。そのような中、現在漁業においては変革期を迎えており、これまでやや保守的と言われてきた業界の意識改革を図る動きが活発化してきております。その一つとして期待されているのが ICT を活用したスマート漁業の研究であります。現在国でもスマート漁業を推進しており、国の補助金を活用して自治体が通信事業者と共同で行う研究事例が増えてきております。スマート漁業は資源管理をスムーズに行うことができ、また漁業者の負担軽減を図ることができる非常に優れた技術であると言われております。また ICT を活用することにより、これまで漁業従事者の経験や勘などで行われてきた作業が正確にデータとして蓄積することができ、さらにこのデータをもとにこれまで人材を必要としていた作業を機械化して効率的に行える仕組みへシフトすることができると言われております。今後持続可能な漁業を構築するため、またむつ市の経済を支える基幹産業の漁業の発展に努めるためにも、スマート漁業の研究は非常に重要であると私は考えております。そこで一つ目の質問は、スマート漁業に対する市の見解と現状の取り組みについて、二つ目の質問はスマート漁業の推進研究についてお伺いします。2項目目は総合福祉センターふれあい館の活用についてお伺いいたします。合併前の旧大畑町時代に建設されたふれあい館は、平成11年の開設以降、大畑地区住民の健康福祉の増進向上に資することを目的に、市民や各種団体から利用されてきた施設であります。建設から20数年が経ち、管理運営部分の変更や記載の償還終了を受け、現在も大畑地区において市民に利用されている施設でありますが、この施設は耐震化もされている施設であるということや、大畑地区の地理的観点からも幅広い活用が見込まれる施設であると考えられ、利用条件等によっては今後ふれあい館の利用者が大幅に増える可能性があり、利便性向上が期待される重要な施設であると考えられます。何より大畑地区の住民が安心して暮らすことができる地域社会の構築に向け、今一度活用方法の見直しが必要であると考えます。そこで1点目の質問は、現在の利用状況と今後の利用促進策についてお伺いいたします。3項目目は地域資源の活用についてお伺いいたします。新型コロナウイルスの感染拡大により、社会システムは大きく変わり、日本経済へ大きく影響を与えてきました。しかし最近ではコロナの研究が急速に進み、社会でも対応できるようになったことから、経済活動を再開し、コロナ前の日常に戻りつつあります。むつ市でもコロナの影響により地域経済は低迷をしましたが、最近では活動も活発化してきており、 今後むつ市も大きく成長していく可能性が出てきました。特に観光面においては、水際対策措置の見直しにより、外国人の入国に対する規制が緩和され、コロナ前と同様に外国人旅行客が増えていくものと考えられます。これからは外国人旅行客に魅力あるむつ市を積極的に発信し、地域に来てもらうことにより、地域経済を活性化することに重点を置く対策を講じる必要があり、また、他地域との競争に勝ち抜いていくことが必要であると考えられます。むつ市には世界に発信できる地域資源がたくさんあります。今こそ、この地域資源をどのように活用し、発信していくか、地域の人たちを巻き込んだ一体的な議論と対策が必要です。その中の魅力的かつ潜在的可能性を持つ地域資源の中に、数年前から観光面で主に活用されているイルカウォッチング事業があります。コロナ前は非常に人気がある事業で、時期になれば、むつ湾内で普段目にしないイルカという貴重な生き物を見ることができるということもあり、利用者は多く、地域経済に一定程度影響があった事業でありました。しかし、コロナの蔓延による厳しい行動制限を受け、利用者は大きく減り、これにより地域経済も大きく打撃を受けました。今後、地域がどのように発展し、展開していくか、非常に重要な事業であると考えられます。そこで1点目の質問は、コロナ禍でのイルカウォッチング利用者の状況について、2点目は、利用者増加に向けた今後の対策についてお聞きします。以上、壇上からの質問を終わります。
市長、職務代理者、副市長。
杉浦議員のご質問にお答えいたします。スマート漁業について、および総合福祉センター、ふれあい館の活用についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、地域資源の活用についてのご質問の1点目、コロナ禍でのイルカウォッチング利用者の状況につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。ご質問の2点目、利用者増加に向けた今後の対応についてお答えいたします。イルカウォッチングコースは、これまでゴールデンウィーク明けから運行を開始しておりますが、近年、脇の沢沖では4月中旬からカマイルカの来遊が見られるようになったことから、来年度はゴールデンウィーク前の運行を開始することとしており、より多くのお客様にイルカウォッチングを楽しんでいただけるよう、準備を進めているところであります。また、県内外の主要施設等へのポスター掲示やイルカウォッチングと合わせて近隣で楽しむことのできるコミュニティ銭湯脇の沢温泉、むつ市海と森ふれあい体験館、道の駅などと一体となってモデルコースの紹介や SNS による情報発信を相互に行い、誘客の増加に努めてまいりたいと考えております。イルカウォッチングコースは地域資源を最大限に活用した地域の誇りであるとともに、観光資源の大きな柱でもありますことから、今後も引き続きイルカウォッチングの魅力の向上と 利用者増加に向けたニーズの把握および情報発信の強化等に努めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
経済部長。
スマート漁業についてのご質問の1点目、スマート漁業に対する市の見解と現状の取り組みについてと、2点目のスマート漁業の推進、研究については、関連がございますので、一括してお答えいたします。はじめに、スマート漁業とは、AI と称される人工知能や、ものが自動的にインターネットにつながる IoT 技術を活用することで、漁業のデジタル化を図り、労働の効率化や生産性の向上を目指すものであり、水産資源の持続的な利用と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の皆様の所得向上につなげるものと認識しております。水産資源の持続的利用においては、広域を回遊する魚類等の資源量を正確に把握し、資源状態の評価を行った上で、漁獲可能量を設定し、水産資源の維持増大を図っていくことが求められております。市では、国が行う資源量把握のため、市内各漁協の水揚げ量を集計したデジタルデータを県を通じて国へ報告しており、国ではこうした全国からの漁獲データをもとに、資源の評価を行い、魚種ごとの漁獲可能量等を決定してございます。次に、水産業の成長産業化のためには、生産性の向上が不可欠であるということでありますことから、情報通信技術であります ICT などを活用した海洋情報を利用することが効果的であると考えております。幸い、陸奥湾および津軽海峡におきましては、地方独立行政法人青森県産業技術センターや国立研究開発法人海洋研究開発機構陸奥研究所などが水温とか潮流、流速、塩分濃度などの海洋観測データをリアルタイムで提供しており、スマートフォンでも確認できるようになっております。で、当地域におきましては、スマート漁業がすでに一定程度進んでいるものと認識してございます。今後の課題といたしましては、デジタル技術によるマーケットニーズに合致した水産物の供給や取引記録が改ざんできないような流通による密漁防止等が必要と認識しており、水産業界全体でのスマート漁業の推進に向け研究してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、地域資源の活用についてのご質問の1点目、コロナ禍でのイルカウォッチング利用者の状況についてお答えいたします。観光遊覧船夢の平成号のイルカウォッチングコースは、平成29年度から運航を開始しておりまして、利用者数につきましては、平成29年度は一般乗客となります有料のお客様が457人、学校教育等の学習の一環で乗船される無料のお客様は279人、合計736人でした。平成30年度は、有料のお客様が730人、無料のお客様が142人の合計872人、令和元年度は、有料のお客様が533人、無料のお客様が160人、合計693人。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして、イルカウォッチングコースは運航を休止してございます。 令和3年度からは、船内の密を避けるということから、乗船定員を減らしまして、運航を再開しております。利用者数につきましては、令和3年度は、有料のお客様が247人、無料のお客様が38人、合計285人、今年度、令和4年度につきましては、有料のお客様が396人、無料のお客様が124人、合計524人というふうになってございます。
福祉部長。
それでは総合福祉センターふれあい館の活用についてのご質問、現在の利用状況と今後の利用促進策についてお答えいたします。まず近年の利用団体内容及び利用者についてでありますが、通年使用といたしまして、社会福祉法人むつ市社会福祉協議会、太田畑支所および一般財団法人むつ市教育福祉振興会においては事務室として、社会福祉法人産経会においてはデイサービス施設としてそれぞれの用途に供されております。またそのほかに市が実施する総合健診や乳幼児健診等の事業をはじめ、保健協力機運、民生委員、児童委員協議会、日赤奉仕団などさまざまな団体の活動の場として広く利用されております。なお施設の利用者数につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けました令和2年度および令和3年度の2カ年の平均では約4200人となっており、コロナ禍以前の平均利用者数約5000人と比較いたしますと約800人の減少となっております。次に今後の利用促進策につきましては、新型コロナウイルス感染症の分類の見直し等による社会活動への影響を定めつつ、令和5年度むつ市一般会計予算に計上しております公衆無線 LAN の整備や高齢者向けスマホ教室の実施等により、施設の利便性向上及び活用機会の確保を図っていくこととしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは順次再質問させていただきます。まずはスマート漁業についての1点目、スマート漁業に対する市の見解と現状の取り組みについてということで再質問をさせていただきますが、先ほどの答弁ではこの陸奥湾内も含めたこのスマート漁業の方が一定程度ご浸透しているというふうなことでのご答弁いただきましたが、今回令和5年度の予算の部分でも、スマート林業のこう予算の確保というふうなのをされております。で、どうしてもこの一次産業の部分におきまして、むつ市はやはりこの漁業 の部分というのは非常にシェアを占める部分が非常に多いと思うんですよ。で、その中で、こう市内のこう漁協さんの方で、スマート漁業、例えば、ホタテ養殖の部分でちょっと研究してみたいといった部分っていうふうなのは、考えているところもあるかと思うんです。ただなかなか今この漁協さんの経営状況っていうのはなかなか厳しい状況なので、漁協単体で予算捻出していろいろな研究を行うことはなかなか難しい現状であるかと思うんですけども、そこで各漁協さんの方からこの ICT 活用した研究の相談、これまで受けたことあったかどうか、でまたこの導入の相談を受けた場合、市の方では前向きに検討していく可能性があるのかどうか、ちょっとこの1点お聞きします。この2点お聞きします。
経済部長。
はい、お答えいたします。まず市内の漁協さんの方から、スマート漁業についての、ご相談があるかどうかという部分でありますけれども、一つ、川内町漁協の方でですね、民間企業様の方からこのドローンの活用した部分でのこの密漁対策というもので、民間企業さんの実証試験のフィールドに、としてですね、漁協さんでも協力していきますというようなことでの相談といいますか、支援の協力要請もが一件ありました。それ以外ではちょっと記憶にございません。で、今後ですね、市内の漁協様からそういったですね、スマート漁業のについてのご要望があればですね、積極的に研究に参画してまいりたいなというふうには考えております。以上です。
杉浦博樹議員。
今ご答弁でいただきました、この積極的にスマート漁業のに参画していきたいというふうなことで今ご答弁いただきましたが、実際これから漁協さんの方でも人口減少とかそういった観点から経営状況ますます厳しくなっていく、でも組合員の方も確保していかなきゃいけない、なのでこういったスマート漁業の部分はやはり導入していく方向になるものと考えるんですけども、実際にこれスマート漁業を研究したいので導入するにあたって市の方でその事業の補助の部分今後検討していくと思うんですけども、今までこう漁協さんの方でいろいろ事業の補助の方をお願いしますというふうな形をお願いされると、大体半分程度のこう補助率というふうな形で市の方では協力してきた部分があるかと思うんですが、実際にこのスマート漁業は今後の部分を見通しても非常に重要であると考えますので、実際に導入に対してのお願いがあった場合、この事業の補助率っていうふうなのを引き上げてほしいというふうに私自身考えているんですが、その部分について市の見解の方をお聞きします。
経済部長。
はい、お答えいたします。まず陸奥湾でありますと、ホタテの養殖というものが盛んに行われております。ここで一番スマートにできるという部分につきましては、先ほどの答弁もいたしたとおりですね、海洋情報が一番の決め手になるかと、生産性の向上という意味ではですね、海洋の水温ですとか、潮流、そういったですね、データを活用するというのが一番ですね、生産性の向上に役立つというふうに考えております。で、この部分につきましては、陸奥湾におきましては、十数箇所、の14、15箇所だったと思うんですけれども、陸奥湾の方にもうすでにですね、IoT を使ったセンサー V っていうのが浮いておりまして、リアルタイムで確認できるというものでございます。もしですね、この部分でまだデータが不足するというようなことであればですね、設置している方々にまずは要望してですね、そういった部分の強化をまず図っていきたいというふうに考えております。あと具体的にですね、漁協さんの方でどのような形のものを考えているか、そちらをですね、ご要望の折に聞きましてから、具体的なその補助の方を進めていきたいというふうに思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ぜひですね、今後漁協さんの方でこういった形でスマート漁業の研究に対してのこの導入する相談があった場合ですね、やはり今後持続可能な漁業が構築されていく部分から非常に重要でありますので、この補助率の部分をぜひ上げていただくようお願い申し上げたいと思います。それで今、答弁の方では、陸奥湾内のこのホタテの養殖の部分について、このスマート漁業が、 ある程度こう使われているというふうなお話ししておりました。ただやはりこのむつ市はなんていうんですかね、こう外、私の感覚ではこう外海っていうんですけども、要は太平洋、日本海、こういった外の海で魚を取る漁業ももちろん含まれていくと思うんですね。でそういった外海で の漁業に対してのスマート漁業 の, この研究というふうなのも実際全国的にも行われております。そしてそれで市の方では今後この外海に対して のスマート漁業の研究というふうなのは必要なのかで必要があるとすればは、どういった形のものを研究していくのがいいのか、その考えがありましたらお聞きしたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。今津軽海峡側のお話でしたけれども、津軽海峡の方につきましても、一定のですね、そのスマート V っていうのが浮かんでおります。また先ほど申し上げましたが、ジャムステックの6つ研究所様におかれましては、津軽海峡で一番、肝になるのがですね、潮流だと考えておりまして、その潮流を、観測しております。またそれをですね、24時間先までの予測という形も出しておりまして、その潮が緩いときに例えば網を上げるとかですね、そういったの生産性の向上につながっているものというふうに認識してございます。また具体的にですね、漁協さんの方で、こういったことを考えているというようなご相談があれば、その時にですね、積極的に応援していきたいというふうに考えております。以上です。
杉浦博樹議員。
ぜひスマート漁業の研究について今後むつ市でも積極的に取り組んで、持続可能な漁業の構築へ向け、ぜひ市の方でも積極的に関与していってほしいと思います。それでは2項目目のふれあい館の活用について再質問いたします。現在、ふれあい館は健康福祉の向上を図る目的で利用することが、条件となっておりますけれども、現状大畑公民館の方、耐震化されていないのもありまして、利便性において非常に問題があると思うんです。でそこでこのふれあい館の利用条件をもっと柔軟に対応することができれば、大畑地区住民の利便性も格段に向上すると思いますし、利用状況の方も非常に増えていくと思われるのですが、そういった対応はできないのか、この辺お聞きします。
福祉部長。
お答えいたします。ご存知の通り、もうこの施設は、むつ市総合福祉センター条例というものが目的として設置されておりますので、基本的にはこの条例に基づいた用途にするというのが、法令の に基づくものであると考えておりますけれども、今後の社会活動の動向ですとか、施設利用の状況等を見定めつつ、総合的に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。以前にもこのふれあい館の利用条件について、第211回定例会でも一般質問ありました。その際もこの利用条件の緩和の部分について一般質問されているんですけれども、ぜひですね、この多くの大畑地区の住民が多様なこう利用ができるよう、また安心して地域活動が行えるように、なんとかこう柔軟に対応していただくよう、前向きに検討していただきますようお願い申し上げて、3項目目の部分の再質問を行います。3項目目の地域資源の活用についての2点目ですね。2点目、利用者増加に向けた今後の対策についてで再質問いたします。今後、増えると思われるこの外国人旅行客ですね、やはり水際措置の緩和によって、この外国人旅行客の方はもうこれから増えていく一方だと思います。でその中でむつ市でもやはりこの経済活動の部分、あとは経済の部分の ことを考えると、この外国人旅行客にターゲットを絞って、こう情報発信していくっていうのもまた一つの手だと思うんですけども、今後増えると思われる外国人旅行客等への発信はどのようにしていく考えなのか、そちらの点をお聞きします。
経済部長。
はい、お答えいたします。今年度ですね、また事業を、コロナが落ち着いて事業また開始ということになるんですが、そのタイミングでですね、ポスターを作成し、県内外に配布して、貼っていただくほかにですね、同時にですね、旅行会社の方にも営業をかける予定としております。ですので、まずは旅行会社の方にそのインバウンドの方の、対応についてもですね、依頼をしたいというふうに考えております。また合わせまして、市のホームページ、それから下北旅アシストのホームページ等でもですね、このイルカウォッチングについてですね、周知を図っていきたいと考えておりまして、でどちらのホームページにつきましても、多言語表示という機能がついておりますので、相当数の外国語に対応した表記ができますので、そういったツールを使いながら PR してまいりたいなと考えております。以上です。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。やはりこのコロナでどうしても有料の利用者の方が、どうしてもコロナなので減っております。でこれを劇的に回復するためには、やはり県内の利用者、あとは全国的な日本人の利用者の掘り起こしっていうふうなのも必要なんですけども、やはりこの外国人旅行客の部分において、ターゲットを絞ってやっていくっていうふうなのも非常に重要だと考えております。で、また脇野沢地域において、この外国人旅行客の方がたくさん来ますと、脇野沢地域の方も、なんていうんですか、またにぎわいの方を盛り返していくと思っておりますので、ぜひ情報発信の方強化してやっていただきたいと思っております。で先ほど答弁でもありました、利用者 増に向けた対策ということで、脇野沢温泉や道の駅、あとは海と森ふれあい館、こちらの方と、提携しながらこうモデルコースを作っての紹介とか、あとは SNS の発信で利用者増に向けた対策をしていきたいとお話ししておりましたが、その他にですね、今後この利用者増や地域経済を活性化するこの具体的なアイデア等現在考えているのか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。先ほどの副市長の答弁とちょっと重複してしまいますが、まずせっかくおいでいただくというお客様にはですね、他の魅力も6つたくさんあるんだよというようなことを、まずはPR してまいりたいなというふうに考えております。その、際にはですね、やはり今 SNS っていうのは非常にこう強い、発信ツールになっておりますので、こちらを活用して誘客の増加に努めてまいりたいと考えております。以上です。
杉浦博樹議員。
今までイルカウォッチングのこのイルカウォッチングの利用者の傾向をこう見ておりますと、やはり脇野沢管内 の飲食店の部分が非常にこう利用者の方が多くなっていくっていうふうなことの傾向が強いと思います。あとはお土産売り場とかですね、そういった販売の部分においてもある程度恩恵があるのかなと。ただこう見ておりますと、地元でもこう聞いたりしますと、宿泊施設、こう経営している部分においてはなかなかこう結びついていってないのかなと。でやはりこのむつ市の市内において、例えばホテルに泊まって、次の日の朝にでも、午前中にでもこのイルカウォッチングを見る、こういったこの、宿泊施設との、こう提携の部分において、こうイルカウォッチングを利用してもらう人を増やす というふうな、こういった案もぜひ考えてほしいと思っているのですが、その辺の返答をお願いいたします。
経済部長。
はい、イルカウォッチング、午前中の便も当然ありますので、遠方の方はですね、やはり早く来られるか、もしくはゆっくりと一泊していただいてですね、楽しめるというようなことで、そういったですね、モデルコースもご紹介してまいりたいというふうに考えております。
杉浦博樹議員。
ぜひですね、この宿泊施設の部分においても恩恵が受けられるような具体的な案の方ですね、ぜひ市の方でも考えて、いろんな業種の方々とタイアップしながら、ぜひ利用促進に向けて動いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、先ほど壇上でも述べたんですけども、地域の人たちを巻き込んだ一体的な議論で、そこから生まれる対策というふうなのが、この地域の経済を活性化する上でも、非常に重要であると私、先ほど述べましたけれども、そこで以前開催していた陸奥湾イルカふれあい協議会というものがあったと思うんですけれども、この協議会は、私感じる部分には、地域でのこの議論と一体感を作る上でも、非常に重要な役割を担っていたと思うんですけれども、実際現状としましては、この陸奥湾イルカふれあい協議会の部分、解散しておりますよね、確か去年解散したと思ったんですけれども、その解散した理由は何だったのか、お聞きしたいと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。解散した理由ということですけれども、まず協議会の、設立の趣旨からご説明したいと思います。協議会、陸奥湾イルカふれあい協議会につきましては、陸奥湾周辺海域に来遊するイルカの生態調査を行うとともに、イルカを保護し、イルカの住む自然を守りながら、教育、研究及び観光資源として活用することを目的といたしまして、市をはじめ、商工、観光、漁業団体や有識者など16の団体及び会員で構成いたしまして、平成29年3月に設立されました。協議会におきましては、地方創生交付金を活用した事業といたしまして、イルカの生態調査、イルカウォッチングの実施、およびイルカふれあいビーチの設置などに取り組みまして、イルカウォッチングの定着、モニターツアーや体験会の実施を通じ、児童・生徒へ学習機会を提供できたことなど、設立の目的が一定程度達成することができたものと考えてございます。一方で、地方創生交付金による補助の終了や、イルカの保護に関する国の指導などにより、事業を安定的に実施、継続できる見通しが立たなくなりましたことから、協議会は令和3年度末をもって、解散いたしてございます。なお、今後のイルカ調査や、観光、教育分野への活用につきましては、地域おこし協力隊員がその取り組みを進めていくことといたしております。以上でございます。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。この協議会が終わった理由が、地方創生交付金の終了等々いろいろな、事情があって、協議会の方終了したということですので、なかなか、そうですね、役割を果たしたというふうな見解であれば、またこの協議会設置して、ぜひこの地域の活力を生む役割を担ってほしいというふうなことで、また復活お願いしますというふうなのは、なかなか厳しいと思うんですけども、ただ、やはり、なかなか市の方でこのイルカウォッチング事業をこうやる、ああやるっていうふうなことで、いろいろ案を作って、SNS 等で発信してでも、やはり地域の理解、 あとはその 理解やあとは協力っていうふうなのが非常に重要だと思いますし、それが長くこうイルカウォッチングを続けていってこう人気ある事業になっていくというふうなあのこともあるかと思ってるんです。でやはりこの先ほどお話しした、まあ、今後の部分は地域協力単位の方々ですかが、まあ、積極的にやっていくということなんですけども、まあ、そういった方々とあとはまあ地域の人たちがこのイルカウォッチング事業の利用者増、あとはその利用者増に向けたいろいろなこの対策の部分をやはり話し合っていって一体感を生んで今後人気ある事業にしていくっていうふうなのは必要だと考えているんですが、その部分についてのこう話し合い等は今後やっていくにあたって可能なのかどうか、この辺最後お聞きします。
企画政策部長
お答えいたします。先ほど答弁いたしましたとおり、地域おこし協力隊員、こちらは、現在川内地区でイルカなどの地域資源の研究活用した事業を実施している NPO 法人シェルフォレスト川内におきまして、市が委嘱した3名の隊員が活動しております。こちらでは、下北にお住まいの親子を対象としたイルカウォッチングの企画でありますとか、陸奥湾のイルカを調査している、青森大学の、教授を講師に迎え、青森大学のキャンパス生に、講演を行うなどの、報告を受けております。今後につきましてもこの制度を活用し、協力隊員の制度を活用いたしまして、イルカだけではなくて、ジオパークなども含めた地域の資源を活用した観光アクティビティの開発などを通して、地域経済の活性化に努めてまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。私個人的にはこのイルカウォッチングの事業非常に大好きで、普段こう親戚 の船乗って、でその船の横でこうイルカ泳いでるのをしょっちゅう見てても、やはりこのイルカウォッチングの事業で使っている夢の平成号に乗ってこう見るっていうふうなのはまた違う、こう何ていうんですか、楽しみがあるんです。で今年中学校に入る私の息子いるんですけども、まあ、小学生の時脇野沢小学校で学校のこう何ていうんですか、研究かなんかの部分でイルカウォッチングの事業にこう参加して、でそこで毎年イルカを見ててもやはり家族と行くものはまたちょっと違うんだっていうふうなので、私と一緒にこう小学校の時はよく乗ったりもしてました。なのでぜひこのイルカウォッチングの授業は今後可能性があればずっと続けていってほしいと思いますし、絶対この授業っていうふうなのはこの脇野さんの地域経済の何て言うんですか、刺激に絶対なっていくと思っておりますので、可能性があることはぜひやっていただきたいと思っておりますし、私も個人的にはもう協力していきたいと思っておりますので、ぜひその辺お願い申し上げまして、私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。